大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいています。さあ、今週は長後駅東口から歩いて1分ほどのところにあります小鳥の家ふれあいインコカフェの高見ひろみさんにお話を伺っています。高見さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、私のこの紹介をしている間にも元気な声がですね聞こえているんですけれども、こちらのお店はどういったお店なのかご紹介いただけますか。
はい、中心は鳥さんと触れ合うお店ですね。お客さんに入ってもらって、直接触れ合ってもらって、まあ、写真撮ったりとか鳥の魅力を感じてもらえるお店になってます。
今何種類ぐらいで、何羽ぐらい今このお店にはいるんでしょうか。
今種類は約20種類ぐらいで、全体で40から50羽ぐらいいますね。
いろんなインコと出会える、鳥と出会えるということで、とってもですね人気のお店になってるんですけれども、地元の方だけじゃなくて結構いろんなところからお客さん来られてるようですね。
来られてますね。東京、群馬、埼玉は多いですし、旅行ついでに北海道とか沖縄の方もいますけど、自分の記憶では過去に新潟から飛行機に乗って家族4人朝一で来られて触れ合ってっていう方もいましたね。
皆さんにとって魅力であり、ちょっと興味をそそられるようなね、お店になっているんですけれども、昨日もたっぷりとですねお店のご紹介していただいたんですが、高見さん実は本業はこちらではないということなんですけれども、はい、本業はどういったものなんでしょうか。
本業は園芸系の方で、もう本当近所にインテリアグリーンアクアっていうお店をやらせていただいてて、まあ、そっちは園芸植物、パンジーとかペチュニアとか苗物から鉢物で、店内は生き物、金魚とかメダカとか、まあ、熱帯魚とかその他いろんな小さい水辺の生き物を中心に販売させてもらってます。
そちらのお店もとっても素敵な空間になってますね。
ありがとうございます。そうですね、まあ、その延長線で、まあ、お庭仕事やらせてもらったり、フラワーアレンジメントとかドライフラワーの教室やらせてもらったり、まあ、植物に関わることをトータル的にやらせてもらってます。
もう専門的に学んだりとか高見さんされてきたんですか。
高校が農業高校だったので、まあ、幼い時から好きだったので自分で実際育てたりして勉強して、学校でさらに勉強して、で20歳の時にはもう独立をしちゃったので、もう経験しながら勉強させてもらってるって感じですかね。はい、
植物、まあ、園芸という分野でもそこまでいろんなことをする方も珍しいですね。
あ、そうですね、皆さんもっと本当は専門にねやるんだと思うんですけど、生き物全般、生物全般が好きなので興味があっていろいろやってます。
皆さんのためにその知識を提供されていらっしゃいますけれども、他にもどういったことを高見さんされてきましたか。
飛び飛びなんですけど、農業高校で教員やらせてもらったり、まあ、総合高校で園芸の授業やらせてもらったりして、そういう興味のある生徒に教えるチャンスをもらって仕事させてもらったりしてます。
これはもう実際実技という。
あ、そうですね、はい、あの畑とか温室に出て、まあ、種まきから畑作りからお米作りからっていうのを教えたりできます。
はい、いろんなことをね、いろんな方たちに向けて発信をされているんですけれども、高見さん、まあ、すごく元気な子がいますけれども、これは何の種類のどんな子ですか。
これ若ちゃんですね。若気本性インコっていう若ちゃんって言います。
大きさが結構大きいですよね。
あ、そうですね、まあ、鳥さん全般的にちっちゃいのから大きいのからいろいろいるんですけど、種類によって鳴き声も特徴があったり、ね、声のトーンも違ったり、魅力がいっぱいありますね。
こちらのお店の一番ちっちゃい子だとどのぐらいの大きさですか。
ちっちゃいのは文鳥なので手のひらに収まる感じのサイズになってます。
子供の手のひらでも収まるぐらいですね。
大丈夫ですね、はい、
で一番大きい子だとどれぐらいですか。
大きい子だと約1メートルあるので、ルリコンゴインコっていうのがいるんですけど、この子が一番大きくて長いですかね。
いろんな大きさのインコ、はい、そしてやっぱり色もね楽しんでいただいて、 その特徴もね皆さんにとって癒しの場ということで、ね、楽しんでいただいている場になっています。そして今いろんなところでいろんな方たちにその技術、そしてねこの知識を提供していけるという話も伺いましたけれども、他にもシェアカフェ長後食堂も手掛けているということなんですけれども、はいはい、これはどういったものになるんですか。
喫茶店を日替わりで変わるシステムっていうか、最初の発想は本当地域の主婦の方が手作りの肉じゃが提供できるようなお店とか、そっからの発想で、今はラーメン屋さんが入ったり カレー屋さんが入ったり雑貨屋さんが入ったりって一つの店舗で違ういろんなお店が楽しめるシステムのカフェ状態のお店になってます。
利用する方も日によってお店が変わるっていう楽しさもありますし、はい、お店を開いている方たちにとってもいい機会というか、ね、夢が広がる場になりますね。
そうですね、本当地元の主婦の方たちも毎日気にしてくださって今日何やってるんだろうってで楽しみにしてくださいますし、お店をやってる方たちもまだ他でお店を持ってない方たちが開いてらっしゃるので、やっぱ実技の体験しながらプロになって多分そのうちお店を開いていくきっかけ作りになるかなと場所になってますね。はい、
いきなりね1店舗を経営するっていうのはちょっと不安だったり、うん、いろんな面で許されないことがあったとしても、はい、シェアカフェがあれば皆さんにとってもちょっとこう入り口が広く、はい、そしてねやりやすいのかなと思いますし、利用される皆さんにもいろんな種類で楽しんでいただけるという話でした。はい、さあこのようにですね、まあ、長後でこうやってねお店を構えている高見さんなんですけれども、ご出身はどちらになるんですか？
出身は隣の湘南台になります。ちょっと移動販売の花屋を昔やってて、まあ、それで長後でやることが多くする。で、その時にやっぱお客さんがたくさんついてくださったので、まあ、お店開く時にじゃあ長後でってなってやり始めた感じですね。
でその縁があってこの長後に来られて、はい、いろんなお店そしていろんな方たちに場を提供されている高見さんなんですけれども、その地域、まあ、活性化のためにいろんなイベントも皆さんと一緒にやってらっしゃいますよね。
は
い、
そうですね、最初はまあ子ども食堂をやらせてもらって、それきっかけで流しそうめんやったり餅つきやったり、今新しくハロウィン企画街全体でやってたり、長後が楽しい街になるきっかけ作りになればなどいろいろ動いてます。
本当に皆さんと一緒になって長後の街を盛り上げようということでいろんな活動をされていらっしゃるわけなんですが、そんな高見さんがこれから目指すもの目標、こういうことをしていきたいなという、まあ、決まっているものも含めてビジョンを聞かせていただけますか？
うん、最終的には月1回長後で何かしらやっぱイベントをやって長後を楽しんでもらえる街になればなっていうのを思って動いていたり、まあ、個人的にも今度新しく小鳥のうちのすぐ隣に小鳥のうちバードアニマルレスキューっていう動物の保護と譲渡を目的とした施設っていうかペットショップ形式的な誰でも簡単にちょっと見れることができるお店をちょっと開いて、ちょっとその動物の障害のある子たちとか病気の子たちを、まあ、少しでもその生きるチャンス、幸せになるチャンスを作っていけれる店を12月にオープンで準備をしていたり、インテレグリーンアクアが移転して一緒になるんですけど、まあ、植物の病院的なのも今計画しています。アクアを移転した跡地にも活性化目指しているので、シャッターにするわけにもいかないので、占いとネイルのシェアハウス的なのを今計画していて、日替わりで、まあ、いろんな占い師さんにとかネイリストさんに貸すシステムになってます。まあ、現在そちらもそれに出店してくださる占い師さんとかネイリストさんで、ただまあやっぱお金儲けも当然だけど、やっぱその地域活性に興味のある占い師さんたち、できればそれシャッターを開けるチャンスを長後でやってもらえたらなっていうのを今募集してますね。
さまざまなこう展開されていて、他にも何かやりたいなと思うこと、これからの夢ってありますか？
農業高校で教えてたので、その教え子たちが、まあ、農業の世界に行かない子たちもやっぱりいて、卒業した後になるとやっぱ土いじりたいってなってきてて、長後は農家さん多いんですけど、やっぱ辞めていく農家さんも多くて、たまにやっぱ生徒が遊びに来るんですけど、畑をどうにかならないかなの発想から、今、長後農業学校っていうのを作ろうと、まだ動き出したばっかりなんですけどね。まあ、シェア農園やりながら、週末は教え子たちが今度先生になって農業指導していくシステムの農業学校的なのを作れないかなで今、動き出してます。
いろんな角度からどうやったらこう活性化するか、どうやったらみんなが利用しやすいかって考えようですね。
そうですね、本当活性化ってすごい難しいので、どうしたらいいのかって多分皆さんね、どこの町もひねってると思うんですけど、でもやっぱり自分たち住んでる人たちが楽しくないと、やっぱ他の外部の人なんかもっと面白くないと思うので、まあ、自分たちが楽しみながらどうしたら楽しくなるか、いろんなやっぱ壁はありますけど、その思いでやっぱ動き出すような感じですかね。
確かにシャッターが上がって何かが、うん、でそしてそこで誰かが何かをしていれば、うん、やっぱり人は ね集まるかなと思いますしね、はい、そういった一歩一歩が大きな力になるかなと思います。うん、 さあこの藤沢の魅力もご紹介していただきたいんですけれども、お気に入りのスポットってどこかありますか？
ちょっと調合になっちゃうんですけど、よくうちの小鳥のうちに遊びに来るお客さんにはお勧めしたりするんですけど、近くにカフェ工場っていうお店さんがあって、林の中にあるお店さんで、まあ、鳥好きさんとか生き物好きさんなんかはやっぱその自然がいっぱいあったりするので、まあ、個人的にはやっぱそこがお気に入りですね。
おすすめのお店ということで、はい、工場さんご紹介していただきました。ぜひ皆さんね、足を運んでいただいてゆっくりとした時間過ごしていただきたいと思います。さあ2日間にわたっていろんなお話を聞かせていただきましたし、高見さんのお話を聞いてなんだかこうじっとしていられないな私もみたいな、ちょっと元気をもらえるようなお話がたくさん聞けました。これからもですね、この調合の町のためにも皆さんのためにもそういった一歩を踏み出せるような場所をね、作っていっていただきたいと思います。はい、さあおしまいにですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、はい、そして市民の皆さんに高見さんからメッセージいただけますでしょうか？
はい、今自分が活動している中で毎月第1日曜日調合食堂の中で子ども食堂をやっていて、ただうちの子ども食堂は別に貧困対象じゃなく、調合ってと年配の方が多いので、まあ、できれば月1回ぐらい外に出てみんなでご飯食べようよっていうノリでやってるので、第1日曜日11時から3時やってるので、市外の方たちもぜひ食べに来てもらえたらなと思っています。あと12月にその小鳥のうちバードアニマルレスキューっていうお店を、保護施設を兼ねたお店を出す今予定でいて、まあやっぱその傷ついてる動物たち、その行き場のない動物たちがやっぱ結構いるのを、ぜひ皆さんそれを知ってもらえる場所になればなと思って開くので、鳥さんに関わらず生き物好きな人にちょっと知ってもらえて助けられる道を皆さんに作ってもらえたらなと思っています。まあ、そんな店を作るので見に来てもらえたらなと、協力してもらえたらなと思っています。はい、
そうですね、もうこれからもどんどんそういった活動も広げていくという話も、そして夢のあるお話もたくさん今回はですね聞くことができました。さあ今週の大好き藤沢のコーナーでは、長後駅からすぐのところにあります小鳥の王子ふれあいインコカフェ高見ひろみさんにお話を伺いました。これからも皆さんのためにご尽力いただきたいと思います。今週はありがとうございました。
ありがとうございました。